ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビブッダムサラナムガッチャーミ。ドゥディアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥディアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナーダナウェーラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナーダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。 はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今からねお話ししますので、楽な姿勢で聞いてください、ね。森田さん、今ねマイソウルでマインドフルネスって使うんですか？言葉はあんまり使わない。
先生によるか
、うん、はい、ですね、はい、まあここはね、まあ、ヨガスタジオでもあるけれども、まあでもマイソウルとは関係ないね、普通の座禅会として来ている人もいらっしゃいますので、まあ、今日両方ですね、ヨガスタジオに馴染んでいる人も、それから、まあ、普段お寺とかね行って、座禅会来ている人も、ね、両方にお分かりいただけるような、ね、お話を、ね、していただきたい、いただきたいじゃないしていくつもりですけどね、はい、お願いいたします。ですね、なんていうかな、今本当にね、本当にいろんなことが明らかになってきつつあるんですよ。いろんな謎が解けてきて、ね、で謎が解けるってことはある意味ある権威が盲目的に保たれていた権威が崩れちゃうということでもあるんですよ。わかりますかね。で それのね大きな揺さぶりが今来ていて、昔だったらこの絶対的な権威で誰もが疑わない権威っていうのがあって、でその人が何か言えばもうそれで終わりだったんですけども、今はもうそうじゃないんですよね。いやね、っていうのはちょっとこれ今枕の部分ですけどね、まあ、ある非常に有名な禅の老子がいらして、圧倒的に有名で、でまあ要するに権威なんですよね。権威なんですよ。でまあ残念ながら、まあ、お亡くなりになってるんですけれども、でもその人が残したものによってある教団の基本線が決められているっていうのは、まあ、そういうの多いじゃないですかね、どんなものでもね。だからその人に対する疑いとかっていうのは今まで持たなかった、ね、でそうなんだけども、じゃあ実際その人が具体的にどういう言葉を残したのか、ね、その言葉の記録っていうのは今いくらでも手に入るわけ でその記録、言葉の記録を丁寧に見ていくと、えって思う。でそのえって思うのがどっから来てるかっていうと、単に、言葉としてどうなのかって話じゃなくてね、そうじゃなくて、もうある意味皆さんの瞑想というかものがかなり今進んでいるんですよ、実を言うと。でその瞑想に、例えば深い瞑想に入ってある物事、あるそういう状態を知ってる人にとってはあれって思う。やっぱそういう話なんだと思うんですよね。でつまり、ある、経験を深めていって、経験を深めることによって何かを知るじゃないですか。でそうするとこの自分が今深く経験したものを誰が知っていて誰が知らないのかっていうのが分かってしまうって、これ恐ろしいんですよ。分かります？この恐ろしさピンときます？つまり今まで権威とされていた人が実は知らないっていうことも分かってしまうんですよ、ね。で、だからでね、その何かを知らないっていうことはこれもうどうしようもないことなのね。だから自分が何かを知らないっていうことももう普通は気づかないんですよ。分かります？例えばね、どういうことかっていうと、皆さんが例えば私は何々を知らないってまあよく言うじゃないですか、ね。だけどもそのすでに何々を知ってるわけですよね。で何々を知らない の意味は詳しくは知らないっていうことでしょ。 わかります？例えばあるレストランがあって、まあ、有名なレストランがあって、だから私は知らない。どういうことですか？名前は知ってるけども行ったことがないってことですよね。でも、まあ、一応そのレストランがあることは知っている。だけど今問題なのはそんなレストランがあることすらも知らない。だから自分が何かについて知らないってことについても知らないっていう、そういう話なんですよ。わかりますかね？何言ってるかわかる、ね、でこれが辛いんですよ。辛いのだってね、まあこんな例えば、ね、飲み物なんかもう、山ほど新しいの作られるわけ で今年ね新しいのが出て、私は知りません。それは飲んだことがないっていうだけですよね。でも知ってるわけですよ。だからまあ大体、まあ、今セブンイレブンで売ってるような飲み物の中の全てを私は知ることはできないけど、まあまあセブンイレブンの中の飲み物ねっていうぐらいのことは知ることができる、ね、だけどもある事柄に関しては本当に知らないんですよ。でだからでもね、自分は本人にとっては知ってる範囲ってあるじゃないですか、ね、でこの、まあ、我々は知ってる範囲の中で今生きているわけだけども、この知ってる範囲の中にあるものが当然入ってこない場合ありますよね。でそうすると自分がこのあるものを知らないっていうことも当然意識してないわけなんですよ。でやっぱり結局こここのポイントなんだけども、まあこれちょっとまあ詳しく今から話していきますけれども、なんていうのかな。でしかもこのあるものを知らない。だけどその方知る方法はあるんですよ。知る方法は。だけど不思議なことにその知る方法を拒否するってことがあるのね。今ちょっと禅の老子のことを言ってるんですけども、だから拒否してしまったらば永遠にそれを知ることできないじゃないですか。わかります、ね、であることをすることによって初めて我々は何かを知って何かを経験して、できるわけね。だけども最初から何かを拒否してしまったら我々は何も知ることができなくて、でそうするとどういうことが起こるかというと、あることをしたもの勝ちなんですよ。なぜしたら我々は本当に何かを経験できるから。そしてそれはしなかった人のもうしなかった人が想像もつかないような世界がそこで広がってるんですよ。わかります？っていうのはね、今日だんだん話すけども、ある、まあ、要するに瞑想のテクニックがあるわけね。瞑想のテクニック。で、瞑想のテクニックをすることによって初めて知ることができる世界があるんですよ。ってことは逆に言うと、瞑想のテクニックを拒否するともうこの世界を知ることはできないんですよね。ですね。それは分かるでしょ。当たり前だけどね。だけどもここにこのある瞑想テクニックを拒否するっていう強烈な論理があるんですよ。あるんですよ。ね。で、そしてその論理がなんかね、最もそうなんですよね。最もそうなんですよ。で、なんかね、どっかのテキストに書いていそうなんですよ。書いて、まあ実際あるんだけども。だから、テキストを非常に雑に読んで、そしてそのへりくつに飲み込まれちゃうと、なんかもうこれをしなくていいっていうふうに固まっちゃうのね。わかります？で、そうすると、これをしないじゃないですか。しないと、これをすることによって初めて得られる経験を一切しないことになるわけなのね。で、世の中の人すべてがこのへりくつに捕まっちゃってテキストを雑に読んでそれで何もしないでいるんだったらいいんですよ。要するに 今この団体50人ぐらいいるかな、50人とか何も知らなかったらば、ああみんな知らないで OK なのねで、知らないで、まあ、ある一定の平和は保たれるんですよ。ところが現代ではそうじゃなくて、なんか変だよねそれね。じゃあちょっとタブーに近いんだけども、タブーにとされてる瞑想テクニックをちょっとやってみちゃおうかなってね、いう人が出て現れて、でそうするとその人はこのある瞑想テクニックをすることによってとんでもない世界を知るんですよ、直接ね。でそうするとこの瞑想テクニックを知ることによって、とんでもない世界を知ってしまった。そしてこのへりくちにとらわれている人たちが実は何にも経験していないんだってこともわかる、ね、だから50人が50人全員が何も知らないんだったらある意味平和でよかったんですけども、50人のうち 2人か3人がすでにタブーを犯してやってしまって、そしてこの今までの50人が知らなかったことを知ってしまって、そしてこの知ってしまったことがとんでもなく深いことで、そしてその知ってしまったことがとんでもなく世界に向かって開かれていることで、そうすると世界のグローバルな基準から言うとの方にさらに近くて、要するに世界が広がっていって、ね、つまりこのなんか変な理屈にとらわれちゃって、もう自分はこういうことはしないんだって言ってこり固まっちゃって、それでもう狭い世界に閉じ込められる、ね、そうするとどういうことが起こるかっていうと孤立が起こるわけね。でそれに対して、ある瞑想テクニックを使うことで、今まで知らなかった世界を知って、そしてその知らなかった世界がもうグローバルに広がっている世界と直結している、だからグローバルに、広がっているものたちと直接につながることができるっていうね、そういうことなんですよ。実は今そういうことが仏教とかスピリチュアルの世界で起こっています、うん、今までだったらもうここで止められてて、これはやっちゃいけないよってことになっていた。だけどそれとも全然関係ない文脈でどんどんやって、それで新しい世界が広がっている、ね、っていう面白い現象が起こっていて、でそれの中心になるのがマインドフルネスなんですよと言われてもちょっとピンとこないかもしれないですけども、だから今日は今言ったような観点からマインドフルネスっていうものを、ね、手がかりとしてお話ししていきます、つまり何て言うかな、今の流行のあれだと岩盤規制があってね、獣医学部は絶対作らせないとかね、何とかあって、でそれで何とかやってようやく獣医学部を作ることができた。だけどなんかひいひいしたんだろうってね、まあそれで何かあるけども、今は何て言うかな、本当にもう50年間どころの話じゃないんです。50年間獣医学が作られなかったっていうどころの話じゃなくて、もうなんかガチガチに固められていて、もう要するに何もやっちゃいけないんだよっていう、そういうなんていうかな、魔法にかけられちゃって動けなくなっちゃった。もう動けないっていうと、もう動けないってよくあるじゃないですか。もう君は動けないんだよって言ったら、もうなんか知らない、もう動けなくなっちゃってね、本当は動けるんだけども、ね、そういうなんかわけのわかんない魔法を解く鍵が実はマインドフルネスなんですよ。めちゃくちゃ面白いでしょで、今面白がってるのは私だけなんだけども今日はね、だからそういう観点から、なぜマインドフルネスがとんでもなくすごい話なのかね、そのマインドフルネスって言葉の意味ね、多分皆さんの頭 まあ、全員あの今はね本当本屋さんにこんな本あふれかえっちゃってるじゃないですかね。まあ名古屋の本屋さんでも、まあ、大体仏教書コーナーから自己啓発のコーナーから、まあ、これだと心理学のコーナー、ね、セラピーの分野コーナーから、ね、ところに、まあまあ、今マインドフルネスコーナーっていうのをねあの本もあると思いますけども、ね、だから、まあ、要するにマインドフルネスっていう、まあ、謎の言葉謎の現象が本屋さんにも来てるし、ね、いろんなところに来てる。で、まあいろんな説明を受けるんだけど、まあなんとなく分かるんだけど、なんなのこの謎の現象はっていうのが多分皆さんの正直なとこだと思うんですよね。で、そのこのマインドフルネスっていうものの分からなさっていうのはやっぱり理由があるんですよ。これは皆さんが悪いんじゃなくて、やっぱりあの今の人がマインドフルネスを理解できない正当的な理由があるので、あのでそれについてほぐしながらね、今日は見ていきたいなと思います。でそれがあのなんていうかな、今なんか魔法かけられて動けなくなっちゃっている、いろんなものを動かす、きっかけになる力をマインドフルネスは持っています、ね、でまあ、特に、ね、ヨガの、世界ですね、あの特に、まあ、私今東京のヨガスタジオさんと結構深い関係持ってるんだけど、あの、もう完全にマインドフルネスっていうのが、なんていうかな宣伝文句として、ね、使われている。だから、まあ、ヨガスタジオさんの前にねあのこういう立て看板を出して、そこには、まあ、要するにマインドフルネスを学べるっていうね、いう、のを、まあ、あの売り何ていうかな強調してる、ですね。でもあのインストラクターの人がマインドフルネスって分かんなかったら困るんで、で、まあ、今ちょうど私はあのヨーガとピラティスのインストラクターの人向けのねあのマインドフルネス講座っていうのを6回連続でやってて、まあ来週が最後になるんですけども、まあまあ本当に、インストラクターの人たちにマインドフルネスっていうものの、歴史とかねあの背景とかそういうものを説明して、じゃああなたがヨガクラスの中で、あなたがピラティスクラスの中で教える時に、どうマインドフルネスを取り入れたらいいのっていう、ね、ことをまあ話してるんですけども、だけどもね、これもちょっと盗作した話で、まあ今ヨガの先生たちたくさんいらっしゃるけど、なんていうかな、もともとあるものなのね、あるものなのね。でどういうことかっていうと、あの今例えばマインドフルネスっていう名前の新しい花がね最新流行として流行ってる。なんかテレビの情報番組でもなんか言うね、あそうなの、じゃあ私もねあのお花屋さん行ってマインドフルネスっていうお花を買って、でこれでマイソレートのヨガスタジオに行けたいってね、まあそうなるわけ、ね、だけどもよく見てみたらマイソレートのヨガスタジオさんにはすでに花があって、誰も注目してなかったんだけども、でもよくその花をよく見たらそれがマインドフルネスの花だ、そういう非常に不思議な現象があるんですよ。だからヨガでもピラティスでもすでにマインドフルネスはやっているのね、うん、だけども自分たちがマインドフルネスをやっているっていう意識があんまりなかったっていうね今あのインストラクターの人たちと話しているとまさにそうですね。あので私がマインドフルネスの説明をしていると、あれそれだったら私はすでにピラティスのクラスの中でやってることと非常に似てるんだけどもってね。でそうなんだけども、マインドフルネスっていう新しい概念をそこに入れることで今までそれほど意識してやってこなかった、でも確実にやっていたことの意味がはっきりする、ね、だからヨガやピラティスのクラスの内容を一切変えることなしに すでにもうマインドフルネスのヨガでもありマインドフルネスのピラティスにもなるっていうね、そのインストラクターの人の一つのものの見方がちょっと変わるっていうか深まるだけでですね。なので、今日もねヨガの先生たち何か来てらっしゃるからちょっとねそういう観点から自分のがこれからヨガをどう教えるのかピラティスをどう教えるのかっていう観点からもね、今日の話をちょっと聞いていただきたいと思いますですね。はい、でね、どういうことかっていうと、もう一つねまあ、ここにいらっしゃる方々、まあ、大体お若い方もいらっしゃる、お若い方が中心ですけど、まあ、皆さんもね日本の仏教っていうものからは逃れられなくて、っていうのは皆さんもそれぞれのお家がどっかのお寺の檀家さんでもあるんですよ。まあ、都会にいるとピンとこないけども、まあ、どちらにしろ、皆さんのそれぞれのふるさとに戻るとね、ちゃんと自分の檀家寺っていうのがあって、でそこの、先祖代々のお墓に先祖が眠っているのが大部分ですよね。まあね、だからそういう意味で、日本の仏教っていうのは皆さんにとっても非常に重要なものなんだけども、たとえピンとこなくてもね。でこの日本の仏教のいろんなことから言ってもこのマインドフルネスっていうのが非常に重要なものにでもあるんですよ。だから日本、まあ、これも全部今からお話ししますけど、日本の仏教にとっても、それから現在ヨガやピラティスを教えている人あるいは習っている人たちにとっても、ね、全部それから瞑想っていうものを、ね、やってる人、座禅っていうものをやってる人たちにとってもこのマインドフルネスっていうのが何ていうかな、これ本当に不思議で、マインドフルネスっていうとこをやることで全部が何ていうかはっきりするし、もっと深まるし、今まで見えなかったものが全部見えてきちゃうし、要するに今までなんか非常に曖昧でね、なんかわけわかんないものが全部これですっきりするし。っていう非常に不思議な話で、でも考えてみればそれはなぜかっていうと、要するに今までマインドフルネスの意味が分かんなかったっていうだけなんですよ。ってことは逆に言うと、その意味が分かっちゃえば全部が分かるじゃないですか。分かります？ね。要するに肝心要のところに何かがあって、その肝心要のところが分かんなかったから全体がぼやーっとしてたわけね。全体ぼやーっとしてた。でも逆に言うと、その肝心要のところがはっきりしちゃえば全体がはっきりするっていうね、そういう話なんですよ。でそのぐらいこのマインドフルネスって呼ばれている現象がまさに今までの全ての曖昧さだとかわけのわからなさだとかそういうものの中心にあったのね。ってことは逆に言うと、それがはっきりすれば全部はっきりするっていうね、そういう話なんですよ。だからこれは、それがはっきりしたときに、なんていうかな、まあ、だ日本のお寺がどうなのか私にかあんま関係ないしと思うかもしれないけども、まあ、まあそれもそうなんだけども、それだけじゃなくて、皆さんにとって、普段のいろんな悩みだとかね、っていうようなことを全てがこのマインドフルネスっていうものを、うん、鍵としてなんかはっきりしてくる、ね、そのぐらいパワーがあります。だからこそね、今マインドフルネスが、本当にすごいブームで、雑誌にもねしょっちゅう出てくるし、ね、テレビ番組も出てくるし、ね、まあ、要するに雑誌の記事を作るにでもね、やっぱりちょっと人目を引いて、でちょっと新しい記事にしなきゃいけなくて、今その点ではマインドフルネスって入れると何でも新しく聞こえてしまうっていうね。で例えば禅の料理のこと、まあ、精進料理ってね言いますよね。 で、まあ、私の友人が精進料理での結構の売れっ子でいろんな本出したりとかね、いろいろしてるんですけども、だけど精進料理ってやっぱりどうしてもちょっと古臭いとかね、そういうイメージがあるじゃないですかね。あのでも今はマインドフルな精進料理になってきてるんですよ。で私の友人のところにもマインドフルな食事の仕方の雑誌の特集をするので、ぜひちょっと記事を書いてほしいとかね、なんか言ってきてるみたいで、だから要するに精進料理っていうちょっとまあ素敵だけどもちょっとまあ現代のメジャーからはちょっとあの外れたところにあるものにマインドフルネスっていう魔法の言葉を加えることで一気になんか最先端のものになっちゃうっていうね、そういうものですね。だからマインドフルネスっていう魔法の言葉をいろんなところに入れることでマインドフルネスのヨガであったりマインドフルネスの精進料理であったりマインドフルネスのいろんなね、で今あのいろんなものが新しくなっているっていう現象が起こってるんだけど、まあこれはあの完全に非常に表面的な部分もあるんですけれども、でももっとね深いところでもね非常に重要な動きなので、この動きの本質さえ掴んでいれば、皆さんはもうあの大丈夫だと思います。ですか、はい。でね、あのまずね、あのまあ普通に名古屋で生活している人がマインドフルネスにどう出会うか、ねその観点からと、それからマインドフルネスっていうのはそもそもどういう歴史を持っているの、ねそこもちゃんと抑えないと分かんない。でそうなんだけども、あのこれはまあ後から話、まあ、分かることなんですけども、そのわざとね歴史を見せないようにもう実はしてるんですよ。あのそのためにマインドフルネスがそもそもどっから来たかが見えなくなっちゃって、でそのためにある種の混乱があるわけね。ですか、で今あのちょっとしもう本当に簡単な資料しか持ってきてないんだけども、この、ものですね、一番上に八正道っていうのがあって、で8つあって7番目、ね、下が2番目のところに正念っていうのがありますね、正しい念で英訳が Right Mindfulness で、パーリ語はサンマサティって、ね、なっていて、はい、このマインドフルネスっていうものの、根っこの根っこの根っこのところにあるのが実はこれなんですよ、ね、ですか、つまり今21世紀を生きる名古屋で普通に生活している人がマインドフルネスって聞く謎の言葉ですよね。でなぜ謎かというと、実はどこがオリジンかっていうのを隠してるんですよ。でなぜ隠さなきゃいけないかも、これそれも理由が実にはっきりしてて、だけども隠してるからその歴史的背景というのが見えないようになってるわけね。で歴史的背景をあの、探っていくと、この八正道の中の7番目に行き当たる。だけどもただ八正道って言われても困りますよね。あのまあ、まあもちろん困らない人も中にたくさんいますけども、まあ普通あの普通は困ると思いますね。だから、ここら辺のねあの説明をしながら、見ていきたいなと思います。っていうのは、マインドフルネスってもちろん英語じゃないですか、ね、英語で、で英語なんだけども、じゃあもともと英単語としてもともとあったマインドフルネスを我々は、やってるのかというと、そうじゃないんですよ。英語のマインドフルネスというのはある言葉の単なる英訳に過ぎないわけね。いいですか。でその元の に何があったかというと、このさっき見た7番目の少年ライトマインドですのサンマサティの、このサティっていうのがもともとにあったんですよ。でサンマっていうのはこれ正しいっていう意味だって、ね、でこの正しいっていうのもこれものすごく重要なことなんだけど、まあ一応はサティっていうね、あ、だからサティっていうものがまず根っこのところにあるわけね。でそれの英語の翻訳がマインドフルネス、まあ、これが一応の基本です。これ絶対押さえてください。いいですか、ね、でじゃあこのサティっていうのはそもそも何なのってね、言って、あるいは八正道って何なのってね、当然なるでしょ。でこの、まあ皆さんもご存知のように、ね、仏教っていうのがお釈迦様っていう人から始まって、ね、お釈迦様何年前か分かりますね、大体2500年前の、ね、インドで、ね、生まれられた王子様が、まあ、いろいろ悩んで修行されて、で、まあ、ある真理を発見された、ね、それが、インドの片田舎のブッダガヤっていう、ね、村の、菩提樹の木の下でですね、菩提樹ってね、菩提樹は、ヨーロッパの系の、菩提樹は、日本でも普通に育つんですけれども、今お釈迦様が、ね、その根っこで悟られた菩提樹ってちょっと南方系の菩提樹で日本では育たないんですよ。だから、皆さんインドでも行かない限り見たことがなくて、でもまあこういう菩提樹の葉っぱ、ね、よく知ってると思いますけども、でもインドだったらもう育ちすぎちゃって、もう やたらにたくさんあって、でしかもインドの人には聖なる木なんでね、もうなんか切るわけにいかないっていうね。だから菩提樹が生えてきて、うわどうしようってね、菩提樹が生えてきたらもうものすごい勢いでなんか家のとこも侵入してきちゃって、でも聖なる木だから切るわけにいかないっていうね、っていうちょっとあるんだけど、まあその菩提樹の根っこで、お釈迦様というのはある真理を発見されて、でそしてその後、バラナシというところへ行って、バラナシというのは、まあ、今でも普通皆さんがインドへ行くときに、観光コースの中に、まあ、必ず入れられるね、ガンジス川のふもと、ふもとじゃないの、川べりの、ね、町ですけどね、まあ、要するにスピリチュアルキャピタルですね。まあ、いろんな要するにスピリチュアルの先生たちが集まってくる場所 でそういう場所で、最初の説法をされて、でその最初の説法の中に、この八正道がある。で八正道っていうのは要するに、どういうふうに、修行したらいい、どういうふうに生きたらいいっていうことを、まあ、まとめた8つにまとめたものなんですよ。だからこれはつまりお釈迦様が最初に教えられた教えで、ね、だから、まあ、その後もっといろんなことは教えられるけれども最初なんですよ。ってことは要するに仏教のコアのところにこのサティというのがあるというのは分かりますよね、マインドフルネスが、ね、だから、でまあ、そで言ったってその8分の1に過ぎないでしょうって、まあ、言うかもしれないけども、で8つうちの1つなんだけども、だけどこれ8分の1ではなくて、この何で物事ってそうだけども、8つあるとしたら8つが1つ1つがなんか同じ重さなのかというとそうじゃないわけね。野球のチームだってほら9人いたってやっぱり中心になる選手が いるじゃないですか。でまあ、9人平等といえば平等なんだけども、やっぱり中心になる、ね、軸が大事ですよね。でこれ7番なんだけども、まあ、4番バッターみたいなもんなんですよ。要するにこの7番の少年が中心です、八正道の、ね、でこの少年っていうものが、中心バッター でそれがあって後の7つっていうのは、そこから出てきている。ね、さっき サンマっていうのが正しいって言ったけれども、正しいったって何が正しいか分かんないじゃないですか。正しいってことでもうお互い喧嘩しちゃいますよね。私の方が正しいとかね、まあだからまあこの世の中っていうのは正しさで、争い合ってる世界っていうのは、まあ皆さん、まあ、毎日の中でもう嫌ってことよね。あの奥さんは奥さんの方が正しいと思ってるし、旦那さんは旦那さんの方が正しいと思ってるしね。あの皆さんそうじゃないですか、ね、自民党は自民党の方が正しいと思ってるし、民進党は民進党の方が正しいと思ってるしね。みんなそうですよね。あので、だからじゃあ正しさを決めるものっていうのは一体何なの。それはなんかうんうん考えていけば正しさが分かるのかってね、そういう話ではないんですよ。そうではなくて、やっぱり正しさには根拠があるわけね。そしてその根拠を決めるのがこの7番目の正念なんですよ。でこれがなぜ正しさの根拠になるかまた後でゆっくり話しますけれども、で7番目の正念が正しさの根拠を決めて、でそうであるからこそ最初が正見、正しいものの見方ね、それから正しく考えましょう、それから正しい言葉を使いましょう、それから正しい行動をしましょう、それから生命ってちょっと分かりにくい、命って分かんない、これはね生活の手段なんですよ。だからまあ要するに間違った、ね、詐欺とかね、いろんなことして間違ったお金の儲け方する人いるけども、そうじゃなくて正しい生活の手段を持ちましょう、でそれから正しい努力をしましょうってね。でこれ全部わかるでしょ。正しいって言ったら何なのよっていう話になるじゃないですかね。正しい言葉を使いましょうってあって、何が正しいんだかよくわかんないですね。はい、じゃああなたはね正しい言葉を使いなさいよって言われたら困るんですよ。あなたは正しいものの見方をしなさいよって言われたら困るでしょ。困りませんねえ。でもどうせ私は正しいものの見方をしてるっていうと、いやあなたは間違ってる、私の方が正しいって、どうせ喧嘩になるだけなんですよね。だからこの正しいっていうところを抑えない限り、ものの見方とか考えるとか言葉遣いとか、ね、活動だとか生活手段だとか努力っていったってわけわかんないんですよ。だからでそういうわけのわかんないものをお釈迦様っていう人があれだけ苦労して、あの修行されて、真理を発見して、その真理を、まあ、要するに、インドの、社会に向かって発表したわけね。でその時そんな間の抜けた話をするわけないじゃないですかね。ねえ、ねえ、あのアメリカの、私はアメリカのこれから大統領になるぞなんて言ってね、選挙戦を始めるわけだけども、その時にどれだけ人を引きつけるようなスピーチできるか次第じゃないですか、ね、その時につまらないスピーチしたら誰も問題にしないわけね。でそれと同じように、まあ、お釈迦さんは別に大統領になるつもりじゃなかったんだけども、まあ本当に正しい、ものを教えようとした時に、単に正しい言葉遣いをしなさいよぐらいじゃ何のインパクトもないでしょ。わかりますね。まあそれは道徳的には正しいかもしれないけれども、インパクトないんですよ。じゃあこの八正道の肝は何なのって言ったら、あくまでも正念なんですよ、ね、でその正念っていうものがあって、それで何が正しいのかがはっきりして、で何が正しいのかがはっきりした後に、この正しいのに従って物事を見なさいよ、考えなさいよ、言葉をそういうふうに使いなさいよ、ね、っていうふうに決まってくるですか。じゃあ正念っていうのの正しさっていうのは一体何なの、あるいはでしょ。でその時に、まあ、さっきからねマインドフルネスとか正念とかサティとか言ってるけども、じゃあ現代の日本語にすると何なんですかってね、まあ、多分皆さん思うかもしれないけども、現代の日本語にすると気づきなんですよね。気づきなんですよ。だからこれ全然答えにはなっていないですよね。それ答えになってないのは当たり前で、要するに気づきっていう日本語の言葉、これはもう普通世間の誰もが使う言葉で、 でそれと真理っていうのは当然結びついてないじゃないですか、当たり前だけど、ね、だから世間の誰もが分かっているようなことをお釈迦様はわざわざ菩提の木の下こんな座禅しながらって発見するわけがないじゃないですかね。ねえ、わざわざ菩提の木の下で座禅してついに何かを発見した、その何かを発見したのがもうすでにみんなが知ってることだったらあんまり意味ないですよ。あ、そんなこと知ってるよっていう一言で終わっちゃうじゃないですかね。だから当然それは世間の誰もが知らないことっていうのはそれは分かるでしょ。いいですね。世間の誰もが知らなかったことだからお釈迦様はそれを発見したっていうインパクトがあるわけですよ。そうですよね。世間の誰もがすでに知っていることを今更発見してもあんまりインパクトがない、あんまりっていうか全然ないわけですよ。だから当然このさっきから言ってる少年とかマインドフルネスっていうのが今の日本語だとまあ気づきになるんだけども、その今の日本語で言う気づきが意味するものを意味しないということが分かりますよ ね。要するに今現代の日本人が知っている気づきの意味じゃないってことは分かるじゃないですか。で、なんでそんなもんすでに知ってるんだから皆さんね気づきたんだらね、あ、これはお茶ですねとか気づいてるしね、あ、あの人は女性ですねって気づいてるしね、あ、ここはマイソルヨガエイトですねって気づいてるし、でそんな気づきをわざわざ発見したわけのはずがないじゃないですかね。だから、まあ気づきって言っても間違いではないんだけど正しくはないわけね。まあ、一応まあ気づきというのはまあヒントになって、だからそういうまあ普通の気づきなんだけども普通でいう気づきとは違うような何かとんでもなく新しくて深いものなんだろうなっていうだけで結構です。今はですか、じゃあその気づきって何なのって、まあ、気づき、まあ、だからマインドフルネス念ねっていうのが何なのっていうことで、これはまた後でお話ししていきますけれども、でそれでね、だから今、語学的に整理をすると今皆さんがやたらに耳にするマインドフルネスっていうのはそれのオリジンはサティっていう、これはパーリー語ですね。パーリー語っていうのはヨガスタジオさんではサンスクリットの、ね、マントラで使いますけども、まあ、サンスクリットの親戚の言葉と思ってもらってまあ間違いないです、ね、そのパーリー語の、サティって言葉がオリジナルなんだよ。でそれの英語の訳がマインドフルネスなんだよね。そしてそれをまあ日本語に無理して訳すと気づきってなるんだよ、ね、そして、それを簡訳すると何になるかっていうと念になるんだよって、そういう話なんですよ。少年の念ってそういうことですね。だからこれ全部今4つね、サティとマインドフルネスと念と気づきっていうのは全部イコールなんですよ。語学的にはですよ、辞書的にはね。いいですか。だけどもこれまずちょっと押さえてください、ね、でなぜという、実はイコールになってないっていうねいうそういう歴史がまたあるんですよ。でどういうことかっていうと、なんていうかな、今だったらねそれこそそれこそ Google さんの翻訳とかねあってまあ結構正確じゃないですかね。でそれプラス我々自身がアメリカ行ったり、ね、中国へ行ったり、まあ、その現地を知ってるから現地の言葉と現地の言葉が何を意味するのかも大体知ってるから、だからそんなに今翻訳っていうことでとんでもないなんてすれ違いってのは起こらないですよね。ね、だけども昔だったらば全然現地を知らなくて、そしてなんか遠い外国にあるものを今の日本の現実に合わせて翻訳しなきゃいけないんだから当然いろんなズレが生ずるのは当たり前ですよ ね。 だけども例えばね、これ物理的なものだったらば、例えば、ね、空から水が降ってくる現象がある、ね、これもう地球上のどの地域でもあるわけですよ。で、まあ、雨っていうやつですね、雨っていうやつね。でもちろんだけど雨には、それぞれの地域で特徴があって、ね、日本の雨の降り方もあるし、で東南アジアの方へ行くと、うん、寒気と雨季に分かれて降らないというか全く降らないんですよ。もう全く降らない、天気予報いらないんですよ、ね、で降るときはもう連続して降ってる、ね、まあ、雨季っていうですね。だから雨っていうものに対するイメージも全然違う、ね、でそうなんだけども、まあ、一応この空から水が降ってくる現象はどこにでもあるから、それを日本語では雨って言って、英語では rain って言っても、まあ rain と雨は多少違ったとしても、まあそれほど違わないわけですよね。まあ同じ現象があるから。だけども今我々が扱っているのはもう非常に精神的なものなんですよ、ね、そんな単なる物理的 なんか空から降ってくる雨水のこととかね、そういう分かりやすいものじゃないわけね。ね。で今、お釈迦様が、菩提樹の木の下で、このサティっていうものを発見されたですか。サティっていうものを発見された。でこれは世界の誰もが今まで知らなかったことなんですよ、ね、雨だったらみんな知ってるわけなんですよね。あ、なんか雨、水が降ってくるねってね、知ってる。だから別に雨だったら別に発見にはならないんですよ。だけど今、お釈迦様が菩提樹の木の下で発見したものっていうのは世界の誰もが知らなかったことなのね。だから当然これは翻訳なんかできるわけないじゃないですか。当たり前だけどね。だって他のは知らないんだから、知らない以上それにふさわしい言葉なんて存在しないわけなんですよ。ですか、わかりますよね。それでまあそれでもだから悟りの内容を言葉で表現するっていうのはもう最初からはかなり無理があるっていうのはわかるじゃないですか、ね、でこれはかなり無理があるからこれ無理だよねって言ってじゃあもうそのまま死んじゃうかと、もうお釈迦様自身は思われたんですよ、ね、だって世の中ってそんな自分が今苦労して手に入れた信仰が誰も興味持っていそうもないから、こんなわざわざなんか言って教えてやったって、教えたって誰も聞いてくれないから、まあ、じゃあもうそのまま今もう死んじゃおうかなと思ってたんだけども、そうじゃなくて、いやいやそんなことないよ、世の中にはねやっぱり心のがもうちょっとオープンで理解が深い人もいるから、やっぱりあなたはあなたが発見した真理を世の中に伝えなきゃって言われて、まあお釈迦様が そうかって言って、まあ、伝える決心をしたわけなんですけれども、だけどもそのいいですか、わかるでしょ、これ世界の誰もが発見して知らなかったことを今発見したわけで、それについて説明しなきゃいけないんですよ。これ絶望的だと思いませんね。すでに皆さんが知ってるものだったら、あ、ね、いいけども、皆さんだって知らないことは分かってるんだから、だからこの皆さんが知らないことにを発見してこれについて説明するっていうことがどれほど難しいか、ね、でましてや、まあ、それでもまあインドっていうのはその当時非常にレベルの高い国で、まあ、今でもある意味そうなんだけども、まあこんな生きる意味とかね、いろんなことを考える人たちがたくさんいて、恐ろしいレベルの高い哲学的な、ね、ことが行われていたから、まあ、それでも理解してもらえるたわけですよね。だけどそれがましてや外国へ行った場合に、ね、果たしてそれがきちんと翻訳されるのかというと、かなりもうちょっと考えただけでなんかめまいがしてきません、ね、外国だから、それがインドから中国へ行った場合に中国にはもともとないわけなんですよ、ね、 それ要するに中国人の誰もが知らないことなわけね。知っていたらそれは仏教じゃなくなっちゃうわけだから、つまり世界の誰もが知らなかったことをお釈迦様が発見したですか。それをインドっていうね、まあ自分の国だったらばそれでも何とか苦労して伝えられたじゃないですか、ね、だけどそれがお釈迦様自身が行ったことがない、ね、お釈迦様って中国行ったことないんですよ。これすごくないですか、ね、でそして、中国人の誰もが知らなかったことを今インドからやってきたものがねあって、それを中国で翻訳する表現するわけなんですよ。もうちょっとかなり危ういっていうのはわかるでしょうね。でこのサティっていうのがどういう中国語を当てられたかっていうと、念っていう中国語なのね。念、ね、念ずるの念ね、ですか。もう危ういでしょ、わかります、この危うさが。要するにサティっていう言葉に込められたお釈迦様の悟りの内容が念っていう中国に翻訳されたわけ。これがちゃんと映ったと思います？ちょっとかなり厳しいですよね。なぜだって念っていう漢字には漢字の意味がもともとあるじゃないですか。ですか。これを最近ちょっと調べたら、白川静香さんというね、漢字の学者さんの、天才的な漢字の学者さんいますよね。あの方がまあやって、まあ、何かを蓋をしてね、字漢字を分解していくとそうがあって、だから心の中に隠して深く思うこと、心の中でなんかおっぴらに言うんじゃなくて心の中に隠して何か思うことっていうのが念っていう言葉のもともとの意味だから、表面的に考えるんではなくて深く考えるっていう、なって、だから、そういうような感じを与えられちゃった。でもそれはサティっていう言葉に込めた意味とは残念ながら違うんですよ。違うの、ね、でその結果、この日本人が、多分皆さんも仏教勉強するぞって言ってね、最初に仏教の教科書で読むのがこの八正道なんですよ、ですよね。で八正道を見てても分かんないですよ。要するに分かったようで分かんない。まあ、正しい言葉遣いをしましょうよねとかね、正しいものの見方をしましょうよね、まあそれはその通りだろうけども、だけど何がどう正しいのか、何がどう正しいものの見方なのか、なんかはっきりしないですよ。でしかもでそれで7番目の少年っていうのがさっき正しさを決めるって言いましたけれども、だけども普通に少年っていう日本語の感覚から言うと、まあ正しく何かを念じ続けること、ね、正しくなんかお釈迦様の教えを考え続けることぐらいの意味になっちゃうじゃないですか、ね、でそうすると2番目の少子優位っていうね、正しく考えることとなんか似通ってきちゃって、またなんかぼやーっとしちゃうわけね。だから何でもその全てがなんかぼやっとして分かんなくなって、でそうするとつまらないですよね。つまらないんですよ。なんかドキドキするような面白さっていうのはなくなっちゃうのね。だから仏教の人、ああ知ってる人は八正道でしょ、ああいや八正道言えるよ、正見正思正語正語正明正精進正念正情ってね、まあ言えるのはいいけども、だけどそれであなたの人生何か変わるって言ったら別に変わんないんですよ、ね、あなたがなんか非常にピンチになった時にそれがあなたの救いになる、ね、って言うとならないんですよ、ね、だから本当に人生のピンチになった時に全然救ってもくれないような教えっていうのは まあどうでもいいじゃないですかね。どうでもいいなわけですよね。そんな命がけで学ぶとかねいう気にはならないですよね。じゃあそんなつまらないもののためにお釈迦様は6年間森の中をほっつけ歩いていたのか、そんなわけないですよね。人が命を懸けて何か真理を発見したんだから、それには何かもっと深い意味があるはずだですね。でだからサティっていう言葉もちょっと危ういのに、それが少年というふうに翻訳されて、そうすると年という漢字が持っている意味に邪魔されちゃって、さらに分かんなくなっちゃって、ね、でこの下に八正道、八大五明、八大人格ってあって、その5番目がね不毛念って、なって、でこの不毛念っていうのも日本の仏教者から言うと分かんないんですよ。なんか念ずることを忘れないことってね、あ、なんか要するにいつも仏教のことを考えてればいいのねっていうぐらいの意味になっちゃって、またまたぼやっとしてしまうだけどもこの八大人格というのは実は、お釈迦様の遺言でもあるんだけども、道元禅師っていうね曹洞宗の、開いた人ですね、の遺言でもあるっていう非常に重要な位置を占める教えてなんだけども、まあ、これも8つのうちの5番目が鍵で、念を忘れるなっていうね、いうの でこれも分かんない、ね、ですか。はい、でそうなんだけれども、いいですか、マインドフルネスっていう英語はこれはある意味奇跡なんですよ。奇跡なの。なぜかっていうと、マインドフルネスっていうのはある意味お釈迦様が本当に悟られたもののをかなりのところまで含んじゃっているのね。なぜこんな奇跡が起こったの？答え簡単で、このさっきからねサティっていうオリジナルの言葉があって、ね、これはなかなか難しい。だけどもそれをやっぱり伝えてきた伝統があるんですよ。それも単に学問じゃなくて実際に、実践して瞑想して、それでその中身そのものを伝えてきた伝統があるのね。まあ、これは日本仏教じゃなくて南の方の仏教で、スリランカとかタイとかミャンマーに広がっているテラバダ仏教というものですね。それが伝えてきた、要するにサティの中身を、まあ、何度か伝えてきたんですよ現代まで。そしてその伝えてきた先生たちから学んだ西洋人たちがマインドフルネスという言葉を使ったの。わかります？だからマインドフルネスという英語にはかろうじて、サティの中身が入ってます。そういう奇跡なんですよ。でこのサティが簡約されて年になって少年になって、でそれからずっと来て日本まで来て、来たんだけども、すでに我々の先祖が伝えてきた簡約経典の中では残念ながらサティの意味がもうはっきりしなくなっちゃったわけね。でそうすると日本の坊さんたちの立場ってちょっと、あ、日本の坊さんと思ったらちょうどいらしてた日本の坊さんの立場っていうのがちょっとね何とも微妙なんですよ。わかります、ね、要するに日本の坊さんたちが、要するに日本のお経っていうのはあれは中国語なんですよ。わかりますね。なぜ仏教がインドから中国へ来て中国で全部中国語に翻訳されて、でそれがそっくりそのままただ日本に来たから、ね、日本お釈迦様で中国語喋ってたわけじゃないんですよ当たり前だけどね、あくまでも中国で翻訳されたってことで、でだけども我々にとって大事なのはみんな皆さんの、ね、誰かが亡くなった時お葬儀は全部中国語の経を読むわけなんですよ。まあ日本語を読みだけどね、漢字財宝札とかね、ね、 だから我々にとってはお経といえば中国語のお経なんですよ。だけどもその中国語のお経の伝統の中でこのマインドフルネスっていうのがやっぱり分かんなくなってしまった、この念っていう漢字のためにですね。だから日本の仏、そうするとちょっとだもう状況分かるでしょ、ね、日本のお坊さんたち、つまり中国語のお経をずっと勉強して実践してきて、だけどもその中ではすでにマインドフルネスの意味がかなり分かんなくなってしまったことがあって、でところがここ、数十年の間にマインドフルネスっていう英語の言葉で、この今言ったようにマインドフルネスって英語の言葉にはサティのオリジナルな意味がかなり入っていますですか。でそうなると何なんだこれは、この状況はってならない。わかります、今言ったように、我々の置かれている状況で話してるんですよ、ね、そういう不思議な状況なんですよ、ね、でそれプラス今言ったように、サティっていうものが本来持っていたものが何とか人から人へ伝わってきた。どうして？瞑想とか、実践をすることを通して、そして その人たちから学んだ西洋人たちがこのサティって言葉をマインドフルネスっていう英語に翻訳しました。それは単に学問的にやったんじゃなくて、この人たちもやっぱり実践的に勉強したんですよ。だからマインドフルネスっていう英語にはやっぱりこのサティの意味がかなり濃厚に入っています。でそうなんだけれども、このマインドフルネスがどこで使われてきたかっていうと、主に3つの分野ですね、セラピーと社員研修と教育ですね。わかります？でこの3つがに今皆さんは接しているわけ。セラピー、今日あれ、まさきさん来てらっしゃる、あ、来た、あ、そうか、あの今あのマインドフルネスセラピーっていうのが、マインドフルネスをセラピーの現場で使っていこうっていうね、運動が、東京の赤坂クリニックを中心に、まあ、海谷先生とかあの熊野さんとかね、あの熊野さんってあの、NHK にまずマインドフルネスだと必ず呼ばれる人ですね。あの今年の1月に私と対談しましたけども、あのその人たちを中心にセラピーの現場に、マインドフルネスを入れようっていうね動き、これは全部あのアメリカからの流れですけども、がある、ね、それから社員研修はね、ご存知のグーグルさんですね、あのこのグーグルね、あこれは iPhone だからね、 Android のグーグルさんですね、それはグーグルの社員の人が、グーグルの社員といえども悩みがあるわけでね、ねあれじゃお金も、ね、高級取りだけどもね、いろいろ。まあ、そりゃそうでしょうね。グーグルなんてもう社内がどれほどすごいあの競争とね、あれにさらされてるかもうすぐ分かるわけで、でだからすぐに不安になっちゃうでしょうしね、あのいやそういう人たちになんとかあのね、っていうことで、このマインドフィネスを入れた、プログラムを作って、でそれがもうグーグルの社内の外にまで広がって、サーチインサイドやセルフっていうのももうすでに。あの翻訳出てるし、もうすでに始まってますけどね、いうのがあって、でそれからあと教育ですね、あの公の小学校とかに、マインドフルネスと訓練を受けた人がいて、小学生たちにねマインドフルで、マインドフルに食事をするとかね、マインドフルに、ことを、教育しています。だけどもこの3つの分野ね、病院と、セラピーのね病院と、それから社員研修、社員ねと学校教育って、これどういう場所ですか？公の場所ですよね。つまり教育、ごめんなさい、宗教の現場じゃないんですよ。である以上やっぱり仏教全面に出すわけいかないじゃないですか、ね、あの Google のに、ね、入社したのは別に仏教徒になるために Google の社員になったわけじゃないしね、あの心療内科に行くとしても別に仏教徒になるために心療内科に行くわけじゃないわけで、ね、だから当然この3つの分野においては仏教というのはやっぱり隠すってことじゃないけど、あんまり全面的に出せないと分かるじゃないですか、ね、だからそのために今この3つの分野の、このマインドフルネスがドドドドドって来てるんだけども、 だけど それに接した皆さんはこれがマインドですね、どこから来たのか分かんないと、これはしょうがないんですよ、今言った理由でね。あの仏教というのも全面的に出せないということで、でも分かりますよね。 でもこの3つの分野でまあいろいろ問題あるんだけれども、 ある程度のインパクトがある。どういうふうに実際にうつが治る、ね、でまあ、うつっていうのはご存知のように、まあ、やっぱり治ったと思うんで再発しちゃうんですよ、ね、だけどもこのマインドフルネスセラピーを使うと再発の度合いが恐ろしく下がるっていうね、いうのが統計的に出てるとかね、まあ、いろいろあるわけなんですよ、ね。だから要するにセラピーの現場でも社員研修の現場でも教育の現場でもやっぱり結果が出てるんですよ。なぜかもう分かりますね。マインドフルネスっていう英語の言葉にはサティっていうものがもともと持っていたものがかなりの割合で入っているからなんですよ。いいですか、ね、だけども大っぴらに、仏教と言えないから皆さんはちょっと混乱したっていうだけで、でももともとはサティっていう仏教どころじゃないんですよ。お釈迦様の教えの核心なんですよが、ね、だからサティっていうのはもう仏教の教えの一部ではなくて仏教の教えそのものなんですよ。ですか。だけどもそれがこういう本を読んでもピンとこないのはそれは今言った理由ですね。セラピーだから社員研修だから教育だから、だからやっぱり仏教っていうというとまあどうしても宗派になっちゃうのでそれを隠さざるを得なかったというだけの話ですね。で問題はでそれと今言ったように、日本の仏教っていうのが全部中国のお経で来ていて、で中国のお経の中のサティの翻訳である念っていうのが念っていう漢字に引きずられてちょっと意味が分からなくなって、でその結果として分からなくなった。だけどもこの、でも念っていうのがあこれ要するにマインドフルネスのことなのでっていうふうにもう一回解釈し直せばもう簡単なことですね。少年あ正しいマインドフルネスなのね、わかるじゃないですか、ね、不毛念あマインドフルネスを絶対忘れちゃダメだよねって話なのね、これわかるじゃないですか、ね、そうすると今までなんかピンとこなかった教えがいきなりピンときちゃうんですよ。これすごくないですか。そういうことね、だから今までなんでピンとこなかったも理由もはっきりしてるんですよ。そして今なぜこうずっとピンとくるかもはっきりするわけね。でこれでまあ大体マインドフルネスと念との関係は全部いいですよね。だけどもまだ全然確信ではなくて、だからまあ今名古屋で普通に生活している皆さんが、の生活にドドドドってマインドフルネスっていうのがやってきましたね、そしてヨガにもやってきました、ねピラティスにもやってきました。でそれがかなり良質なものでもあるのは、サティっていう言葉に込められた本当のお釈迦様の教えをずっと伝えてきてくれた伝統からかなり直接的に英語のマインドフルネスというのを派生して、だから、そのマインドフルネスを使ったセラピーも社員研修も、教育もかなり効果が出ている。なぜお釈迦様の教えがやっぱりそこに入っているからということですね。ですか。でその時に、日本の仏教の人たちがもう一回、この辺りを整理して、今まではっきりしなかった念を全部マインドフルネスというふうに読み解いていけば、いきなり少年も橋本の少年も八田人学も不毛念も全部一気に分かるよねってね、そういう話で、まあそういうことをこの間私が北海道行って、総統州の、北海道管区のね、80人ぐらい住職さんたちばっかり、住職副住職さんばっかりですけどもの前で話をしてて、でこの念っていう感じのがやっぱり マインドフルネスというものを見えなくしていたっていうね、そういう話をして、でもね、じゃあ問題は、マインドフルネスの大雑把な日本語訳が気づきだってことは言いましたですか。だけども、で気づき、まあ、ここの50人の人、気づきって言葉の意味は全員知ってるし、皆さんの会話の中でも気づきって言葉は使いますよね。じゃあ皆さんが会話の中で気づき使う気づきっていう言葉が、あのお釈迦様の悟りの内容かって、そうじゃないじゃないですかね、当たり前だけどね。でお釈迦様が菩提寺の木の下で発見した、今まで世界の誰もが発見していなかったものを今発見したわけですよ。そうである以上、それは我々が普通に知っているものではないですよね。いいですか。じゃあ普通に知っていないものだけども、気づきっていう言葉にかなり似ているものそのものではないし、ね、となるとこれ何なんだろうって、そういう話ですよね。でそれで、それでまあ皆さんが例えば、マインドフルネスの講座かなんかに行って、先生からマインドフルネスでねええー、ことで言われて、何を教わるかっていうと、自分の身の回りのものに気づいていなさいね、今ここっていう場所で、そして、あるがままに全てを認識しなさいとか、そして好き嫌いなしに認識しなさいとか、そして単に条件反射じゃなしに認識しなさいとか言われるわけですね。でそれは全部問題は正しいんだけれども、問題はできないって話なんですよね。できない。だからここで、まあ、ここら辺がちょっと、今まではちょっとなんかなんとか歴史的な振り返りをしていただけて、ここからちょっと核心に入ってくるんですけれども。いいですか。よくね、セラピーの人たちが条件反射って言葉を使うんですよ。条件反射、ね、これはどういうことかっていう と、ある一定の条件があると、もうすぐに皆さんはもう無意識的にそう反応してしまう。そこには何て言うかな、一切の自由意志だとか選択だとかなしに、皆さんは完全にそれに対して、条件反射に対しては無力、どうにもならない、ね、そしてでその条件反射がいい条件反射だったらいいんだけども、大抵は悪い条件反射なんですよ。悪い方へ条件反射してしまう、ね、何かがあるとすぐ嫌なことを思ってしまう、誰かにあると何か嫌だっていう感情を持ってしまう。だからいい条件反射だったら別に問題ないですよね。ね、なんか人に会うと、ね、みんないい人に見えてね、でなんか困難に出会ってもなんかどんどんやる気が出てきてきてとかね、言うんだったらば別にいい条件反射でいいじゃないですかね。だけどそうではなくて、なんかちょっと、ま、難しい状況になると、なんかこれ私どうせ失敗しちゃうんじゃないかとかね、もうろくでもないことを考えてしまう、ね、そういう悪い条件反射ばっかりなんですよ、ね、我々は。でそういうことがカウンセラーの人には見えるから、あなたはね、いつも相棒さん、いつもあなたはネガティブな条件反射してるから、だからそれを変えなきゃダメなんだよってね、言われる、ね、できるかっていうと、できないよねって。できるわけないんですよ。ですか。そんなできないから条件反射なわけでね。そんな選択の自由があったらそれは条件反射じゃないんですよ。だからつまりいつもネガティブな条件反射をしてしまう私たち、ね、 で、そのネガティブな条件反射を何とかやめて、全く新しいポジティブな方に反応していこうよねっていう話で、それは、そこだけを聞くとそうだよねってまあ思うし、それはまあある意味正しいんですよ。だってもう嫌な条件反射をするから人生が苦しく、どんどんどんどん苦しくなっていくだけじゃないですか。で、皆さんを苦しめているものっていうのはその嫌な悪い条件反射でしょ。全てそうですよね。皆さんのパートナーとの関係にしても、親との関係にしても、同僚との関係にしても、あらゆるものがつい悪い方向へ条件反射してしまう、ね、つい旦那さんに対して、奥さんに対して優しい言葉じゃなくてね、なじるような言葉をつい言ってしまうってね、つい言ってしまう。そうすると向こうからも帰ってきて、で最悪ってね、そんなことばっかりじゃないですか、この世界っていうのはね。まあね、だからそういう悪いネガティブな条件反射が自分たちの苦しみを生んでるっていうのはその通りで、だからそのネガティブな条件反射をやめて、ポジティブな条件反射にしていこうよね、新しい反応していこうよねっていうのは正しいんですけれども、正しいんですけれども、すいません、できるわけないんですよ。できるわけない、ね、そしてできるわけないっていうのは、どういうことかっていうと、そのなんていうかな、原理的にできるわけない、ね、つまり頑張ればなんとかなるとかね、あるいは時間をかければなんとかなるとかね、あるいはなんかちょっとしたテクニックがあって、そのちょっとしたテクニックさえすればなんとかなるとかね、そういう話だったらまあなんか頑張ればいいじゃない。まあ今ね、相葉さんできないけれども、もうちょっとやれば頑張ってくるとか、もうちょっと頑張って気合い入れてやればとかね、あるいはほんのちょっとしたこの、ヒントがあるからこうやってみたらとかね、そういうふうにやればなんとかできそうな話なのかっていうと、そうではないんですよ。ですか、ね、まあ現代の日本人はあんまり使わないんだけど、そこもそのアジアの仏教徒だとそこにカルマっていうものを持ち出してきてね、あなたはそういうカルマだからねできないんだとかね、まあ、そういういろんな言い方をするんですよ。だから、こういう、まあ、これとあと今瞑想ができないっていうのが、まあ、全部リンクしてくるんですけれども、だから例えば瞑想ね、後でやりますけれども、呼吸を見るっていう瞑想をやるけれども、呼吸を見るっていう瞑想ができない時の理由が今言ったのと全く同じですね、テクニックを知らない、ね、それから十分頑張っていない、ね、それから十分時間をかけていない、ね、だから逆に言うと、もっと時間をかけてやれば、あるいはもっと努力すれば、あるいはもっとなんかテクニックをすれば、知ればなんとかなるよねっていう、そういう話じゃないですか。だからこのその瞑想の現場ね、瞑想の現場で行われていることとセラピーやなんかの現場で行われていることっていうのは全く一緒なんですよ。どういうことね。つまり理屈的にはそうなんだけれども、でもできないよねっていう、そういう話ばっかりなんですよ、ね、そしてそのでもできないよねっていう、でもできないっていう理由が今言ったような理由のように見えるんだけれども、頑張りが足りないとかね、時間かけていないとか、あるいはちょっとしたテクニックを知らないとかなんだけども、そうじゃないんですよ、ね、そうじゃないんだけども、それ以外もう理由はないんですよ。っていうか、それ以外の理由はもう考えつかないのね。わかります？もし皆さんが、今までの 世界観を保ち続けるならば、なのね。だから今ね、多分、セラピーの現場の人たち、そして今瞑想をやっている人たち、それを教えている人も習っている人も両方ですね、が直面しているっていうのは結構大きな壁なんですよ。大きな壁っていうのはどういうことかっていうと、何かをもっと根本的なところで変えない限り打ち破れない壁なのね。ほんのちょっとしたテクニックでどうにかなるような壁でもないし、もうちょっと力を入れれば頑張ればどうにかなる話でもないし、あともう1年やればどうにかなるような話でもなくて、なんかもっと根本的なところで変えなきゃいけない。でそれに気づいている人は今までもうとてつもない努力をしてきた人たちね、それは分かりますよね。だって、まあ、あんまり十分あんまり私本気出してこなかったからってね言う人だったらば、それはあなた本気出してなかっただけで、じゃあもしかしたら本気出せばどうにかなんじゃないかと思うじゃないですか、ね、まだ私1ヶ月しかやってないからだったらね。だけどもうすでに本気出して何年もやってきて、ね、あらゆるテクニックを勉強し直して、ね、それでもダメだとしたらば、これテクニックの問題でも努力の問題でも時間の問題でもなくて、なんかもっと全然違う根本的なところの問題だよねっていうことに気づきますよね。だからそれ以外に答えないんだから、あらゆる答えを探してきて全部しらみつぶしにやってきて、それは全部答えじゃなかったってことはわかるんですよ。そのぐらいみんなもう努力してるんですよ。わかります？これ努力足りないと、もしかしたらあれが答えかもしれない、あれかもしれないってなるかもしれない。もう全部やったんですよ。この部屋にあるものを全部調べ尽くしたんですよ。そんな感じなんですよ。だけどこの部屋にはもうないんですよ。ね、ないんですよ。で、じゃあこの部屋の中ではどうしたらいいのか、そのドア開けて外出ればいいだけの話なんですよ。ね、だけども、そうなんだけども、皆さんにとってはこの部屋が宇宙なんですよ。この部屋しか存在しないんですよ。この部屋の外って存在しないんですよ。だから皆さんはこの部屋の中でのみいろんなものを探してきた。だけど見つからなかった。っていう状況なのね。これ面白くないですか？だからこれはもう下手すればちょっと頭おかしくなっちゃいますよね。絶望で。だけどもある意味ものすごいチャンスじゃないですか。全然違う何か、違う何かっていうのはこの部屋には外があるっていう話でねあるんですよ。でこれはなんていうかな、この部屋の中を探し尽くした人たちが今共通に持っているメンタリティなのね。で私は今部屋の外にいてそういう人たちを誘ってるんですけどももうピンときますね。さっき名前出ましたけど熊野先生っていうね、熊野弘明先生っていうね人、まあ、私この間1月に初めてお会いして初めて 2時間半か対談して、もう手に取るように分かったんですよ、熊野さんのなんていうかな、もうここまで来ていて、もうこれを乗り越えるには何かが世界観が根本的に変わらないと無理だよね。でそして熊野さんとしてはもう世界観を根本的に変える覚悟がもうできている人なの。私はびっくりした。私も熊野さんに会うまでどんな人かなってね、まあ、NHK のテレビはしょっちゅう見てたんですけどねまあ本当に、ね、お医者さんとしてはエリートコースを突っ走ってきた人でね、そのあたりどうなのかなと思ってたんですけども、あもう何か世界観を根本的に変えないとこの難関は越えられないなっていう覚悟はもう決まっていた人ですね。 だから多分私との対談を引き受けたんだと思いますけどね。私との対談を引き受けたら何 の, あの意味もないんですけどね、普通の人たちにとってはね。っていうのは私はもうこの部屋の外にいるっていうことを公言している人間なの で, いいですか。じゃあこの今言ったこの部屋とこの部屋の外っていうのは何なのかっていうので、この下の図を見てください。まあ、これはあのもう、ずっと話してきた、けれども、ね、あの私の師匠の禅の方の師匠の師匠に内山小正老師という方がいていらして、明治45年生まれの人ですね。この間あの日野原先生が、ね、亡くなって、あの方が、ね、明治44年なんですよ。でこの間105歳で亡くなられたから、だから内山老師がもし生きていらしたら今今年104歳ですね。104歳ですね。まあ残念ながら1998年か、あもう20年近くになりますけども亡くなられた、ね、方ですけども、これどういうことかというとね、あの、まあこれ3つ第4図第5図第6図ってありますね。で、第四図っていうのはこれはまあ普段普通皆さんが生きている世界、つまりこの部屋、つまりこの部屋しかないと思ってみんな生きている、ね、でその中にはいいこともあれば悪いこともあるしね、で何とかしてこの部屋の中のいいものを何とか得ようとねするんだけども、なんかいいものはみんな欲しがるからお互いに競争になっちゃうとかね、で嫌なものから逃げようとするけども、嫌なものに逃げようとは嫌なものそこにあるんだから、この部屋にいる限りは嫌なものから逃れられないっていうね、そういう話じゃないですか。わかります、ね、これがなんかもう気に入らないって言ったって、この部屋にいる限りこれはあるんだから、気に入るも気に入らないも拒否できないんですよ。そういうもんなんですよこの世界っていうのはね。ですよね。あのでそうなんだけども、この第五図を見てください、真ん中のね。これどういうことかっていうと、今まで我々は第四図の中の登場人物だと思ってきたですか。だけども我々は、この第五図の存在でもある。でそうなんだけれども、なんていうかな、これがね、なかなか通用しない。なかなか通用しない。でこれも何ていうか、もう今年今7月か、まあこの第4図第5図第6図っていうのはもうここ今年だけじゃなくて、この1、2年ずっと私がもうくどいほど話していることで、でどういうことかっていうと、あのね、実はね、あのこのさっきも言ったようにこの第四図第五図第六図というのは、内山小正っていう、禅僧の、まあ、一つの考え方なんですよ。で、まあ、その方も20年以上前に亡くなられた方だなんだけど、まあ、お弟子さんたちがあの活躍してるからまだあれなんだけど、まあでもしばらくは何ていうかな、ちょっと、まあ、忘れられはしないんだけども、そんなにまあ重要視はされてこなかった。でそれを一気に復活させたのがこの真ん中の人ね、中井仁さんという哲学者の人ですね。だから永井仁さんによる内山老師再発見というのは実はすごいことなんですよ。これ本当にすごいことなんです。これ日本の仏教史においては後からね振り返るとこれとんでもない事件だったということが多分わかるはずです。本当にもう一回言いますよ。永井仁さんによる内山老師高尚老師再発見っていう、ね、で永井さんがまあ時々ポロポロ言いますけども、やっぱり内山老師だけが特別にすごいって 言い方するんですよ、あの方は。で、これは私はほら、私は内丸氏の直系の人間だから、私らが言うとまた自分のとこのあれを自慢してるだろうって言われちゃうから、私が言ったって内丸氏ってすごいんですよって私が言ったらあんまりインパクトないわけですよね。それはうちの娘可愛いっていうのと同じでね、それはお母さんには可愛く、ね、見えるに決まってるんだけども、あんまりインパクトないんですよ、ね、だけどもこの永井さんが言って、内丸氏だけが抜群にすごいっていう言い方をしてされるので、で私はそれ、まあ、それは私 の, しあの直系の師匠だからそう言われて嬉しくないわけはないんだけれども、でもちょっといくらでも褒めすぎじゃないのってねいう気持ちがちょっとあったんだけれども、最近亡くなって、あその通りだなと思うようになってね。なぜかというと本当ね、もうこの考え方ね、第五図の考え方、これは本当に天地がひっくり返る考え方なんですよ。でこの天地がひっくり返る考え方なんだけども、これがどれほどピンとくるか来ないか次第なのね。で私がもうここ 1,2 年だから、この私と永井さんね、まあ、もちろん一緒さんと3人で定談を今まで4回やって、まあ、3回分がこうやって本になってるんですけども、だから、2年前くらいからですね、2014年の暮れからか、だからもう 2年半ぐらいになってるんだけども、で定談やってる時にやってるに従って、まあ、話を私もしてたんだけど、この第五図がすごいって話をね、してたんだけども、でもなんかね、四図五図六図に乗ってこない人たちっているのね、わかります？まあ一般のことブログによく書く人いるんだけど、四図五図六図はまあ置いといてって言い方して、置いといてもらっちゃ困るんだけどってね、そうかって分かって、どういうことかっていうと、やっぱり五図がピンと来ないんですよ。で五図がピンと来ないと全然何も分かんないのことなの。というか五図がピンと来るか来ないか次第なんですよ。そしてこの五図をここまではっきり言われたのは今まで2人しかいなくて、だから内山小四郎氏と永井さんと2人ですね。このだから私的に言うとこの2人がとんでもなく抜群の人なんですよ。ですか。でその時に、なんていうかな、で、あもうちょっとあと10分で終えなきゃいけないんだけども、終わるわけないんだけど、まあいいや。そうですね、10分で全部いやいつも言い足りなかったって思いでいつも終わったりなんで、だから次があるんですけどね、今回は私明日明後日で3日連続で話さなきゃいけないんだけど、まあいいや、この続きは明日明後日話しますからね、後で聞いといてくださいね。とかね、でどういうことかっていうと、つまり我々は、まあ、二重構造なんですよ。つまりこの第四図の登場人物でもある、だけども我々の本質は第五図でもある、ね、後でよく見ててください。でこれが分かんないと全てがピンときません。ですか。で永井さんはよく内在的超越っていう言い方をするのね。つまり超越しているものっていうのは普通は自分の外にあるんですよ。ですか。だけども本来は本当は自分の本質がすでに超越している。なぜ。我々の本質が第五図だから。つまり我々は第四図の人間として、好きだの嫌いだのああでもこうでもないね、どうしようもない、どうしようもないボンブでもある。だけども我々の本質は第五図でもある。ですか。そして今日ずっと言ってきた傷、マインドフルネスがサティで、サティの日本語訳が気づきで だけども気づきっていうのは普通いう意味での気づきじゃないよね、っていうことを言ってたんだけども、じゃあこのサティっていうのは一体どういうことなのって言ったら、この第五図の人なんですよ。つまりこの部屋の外から見ている、この間永井さんが、ツイートでツイッターで書いて、ツイッターでこんなのよく書くなと思うんですけどねツイッターって今はあのもう加計学園のことばっかりじゃないですか、ね、安倍さんはとんでもないやつだっていうのと、安倍さんをなんとか守らなきゃいけないって、まあ、お互いになんかやっちゃってますけど、そういう中でこんなこと、冷静を外在化しなければ気づきですねとかね、私は気づき、マインドフルネスを振り向いて見つめる心的な神的な眼差しの内在化と捉えたい。まあだからこれ第五図のことだって言ってるんですよね。つまり我々は第四図を生きているもうどうしようもない人間ね、浄土宗的に言えばどうしようもない凡夫ですね。だけども同時に第五図の存在でもある。同時にですよ。私がいて阿弥陀様がどっか遠くにあるっていう話では全然ないんですよ。阿弥陀様はどこですか？もうここにしかいないんですよ。あなたの外に阿弥陀様なんていないんですよ。ですか？で、チベットの人たちはね、これをもっと現実的にやってて、ね、あの人たちはビジュアライゼーションするので、自分がいろんなものですね、観音様だとかお不動様だとかになる。でもだってあなたはね、アイパさんっていうね名前を持っててね、そういう女性でもある、観音様ではない。だから相葉さんという一人の名古屋に住む女性があの観音様のふりをしているという話になっちゃうじゃないですか。わかりますね。だけどもそんな間の抜けたことをやってるんじゃなくて、実は自分は相葉なんとかっていう女性だと思っていたけども、実は本当の本質は観音様なんだよってね、そういう話になってくるわけね。だからふりをしているんではなくて、この第五図の存在でも、だから超越と内在が同時に起こっている。超越だけだったらば私っていう凡夫の外に何かがあるっていう話になる。これは普通の宗教の話ですよね。でもそうじゃないんですよ。私っていう凡夫は同時にすでに今ここで内在的に超越してるっていう、そういう話になるわけ。わかります？最近キリスト教の神父さんと仲良くてキリスト教の神父さんでヴィパッサナーをねやる人たちがいて、まあそういう場所に私行って一緒にやってるんですけども、あの人たちの問題意識も全く同じなんですよ、ね、でキリスト教の目的って何ですかって言って、アガペの人になることってね、アガペで、アガペっていうのはまあ神の愛ですけども、そんなのは私らはもうなんか好きだの嫌いのばっかりじゃないですか。で私らは好きだの嫌いのも好きって言ってもそのうち嫌いになっちゃうしね、もうみんなもうあなたの人はもう死んでもいいぐらい好きですなんて言いながらすぐね違っちゃう、ね、その情けないものなんですよ。だけども私らは同時に、この第五図の存在としてアガペの存在でもある。それを自覚して生きるのがキリスト教の目的だっていうことをね言われるとしたら、あ、じゃあちょっとそれ全く同じなんですけどってなるのね。でだからまあ今ちょっと私がキリスト教のそういうとこ行ってヴィパッサナーの教えたりとかね、いろいろ始まってるんですけどね。 だからここでね、私は第四図の存在でもあるけども、同時に第五図の存在でもある。その第五図の存在っていうのがをどのレベルで取るかなのね。でこの第五図を見ると、これなんか座禅、これ下は座禅してるんですよ。で座禅している、これまあ肉体じゃないですか。だからこの座禅している肉体が大事なんだよねっていうレベルで取る人たちもいますですか。でそれってあんまり面白くないですよね。でもこれ本当は、この我々っていうのは、この第四図の実は外に同時に存在しているってことを意味してるんですよ。でそれを知るのが実はヨーガの目的でもあると。これはヨーガストラにちゃんと書いてありますよ。ですか。だから、我々はこの、第四図的などうしようもない凡夫でもあるんだけども、でも本質的には第五図として超越している。でもそれは私と何かという激しく対立するものじゃなくて、一つでもある。でそれを、本当に実感するために、まあ、いろんな瞑想の方法がある。でさっきも言ったように、その瞑想を使うことによって我々が今まで経験もしなかったことを経験できるんですよ。ところがここで変なへりくつが入っちゃって、そういう瞑想を拒否する流れがあったのね。すべてのテクニックを拒否する、ね、でそうすると何も起こらないから、何も起こらないままにいきなり、あ、この世界は悟りの世界ですなんて言い始めちゃって、全然だから、あの、この世界は悟りの世界ですなんて言ってはいけない場所でいきなり言い始めて、でわけでも分かんないことになってっていうのが多分今まで起こってきたことなんだよね。ところがここでマインドフルネスに関して伝えられてきたいろんなことをやることで、私ら本当にこの第五図の方へ飛べます。これは飛べないでいきなり言わないでくださいよ。まあやってもいないうちからね。ですか。で飛んだらはっきりわかる。すみません、それはあなたまだ知らないだけなんだって。知らないってことに対してはやっぱり謙虚でいようよ。という話なのね。いや知らないからって、そんな世界は存在しないんだっていきなり結論出したって意味ないじゃない。それはあなたが知らないってだけの話だって、知ったらその世界は存在する、ね、ですか。でそうしたらば、あ、もうちょっとやめなきゃいけないんだけど、そしたらば、その今日のテーマである気づきっていうのが実はこの第五図からの視線なんだ。でその時にマインドフルネスで言われていたことの全てが自然とうまくいきます。でそこの立場に立たない限り絶対にうまくいかないってね、そういう話なんですよ。ですか。で皆さんの最後まで残る疑問っていうのは、私っていうのは本当に第五図の存在なのっていうことでしょ。でこれはもう実際にやんなきゃどうしようもないですね。やらない限り皆さんはどうせ私なんか第四図のこのなんかごちゃごちゃいる一人に過ぎないと思い続けて、そして惨めな人生になる。ごめんなさいね。だけども第五図に本当にピンときたならば全然違う人生になります。はい、じゃあそこへ行きましょうね。そこへ行くためにはまず、謙虚であること、まずは自分は何も知らないんだということを、まあ、はっきり認めることですね。だからそこで非常に激しい、なんていうかな、抵抗が自分の中に湧いてきます。それはもちろん昔からエゴって呼んでるんですね。だから瞑想、 ていうのはね、こんな静かにやっていそうで、これはもうバトルなんですよ、本当に。自分の中にものすごいものが湧いてきて、もう全ての力を振り絞って醍醐寺へ行かせないという力が皆さんの中に湧いてきます。ね、お釈迦様だって邪魔されたんですよ、悟る前は。ね、だからそういうものが湧いてきて、そういうものに邪魔されて、でそういうものがまたいかにも最もそうな理屈つけるんですよ。でその理屈に騙されちゃって、ね、ですか。だからあとはもうね、はい、じゃあね、一旦打ち切って、トイレ掃除じゃないごめんなさい今トイレ掃除したって言えない、ごめんなさい、トイレ休憩をしますのでね、行ってから、もう戻ってきたから始めましょうね。はい。